こんにちは、門垣敏子です。今日のカフェテラス11月25日配信のトクトクトークということで、いつものように西国霊場火山院山本光陽ご住職のお話を伺ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。先月は、癌で、腫瘍を取るという、ね、ある私の知人の話をしましたね。あの当時、本当にあともう1週間本当はまあ数日と言われたんですけどね、数日でもうぐらいしかないって、危ないからということで、ね、まあ、電話かかってきて、すぐ見舞いに行った時の話を前回しました。まあ、元気にされてますから。だから、7月ですから、8、9、10、11月、ね、あと数日しか生きないと言ってた人が、まだ4ヶ月、今、元気にして食事も召し上がっておられるし、
ね、
不思議なことが起きるんですよ、向こうとつながってた時にね。で、この、向こうということを私よく使いますけど、はい、目に見えない世界のこと、はい、これを受け入れるか受け入れないかということが、人生において大きなまた差が出てまいりますね。
で、
私がよくこの話で例に挙げているのが、プルーフ・オブ・ヘブン、これは日本語で言ったら天国の証明、天国はあったんだって、で、天国っていうから天とか、なんか空の上の高いとこっていうような感じで、皆さん思っちゃうわけですけど、空の上にあるのではなくて次元が違う、世界があるのだって、この肉体を持った物質世界ではなく、それ非物質的な世界、そういう世界があるんだということを証明する意味で、エベン・アレグザンダーという人が書いた本をよく紹介しています。でもこの本ね、本当に、忠実に書かれてますから、皆さんも読んでいただいたら人生変われないかなと思ったりいたします。彼もこの本で書いてます。私は脳神経外科医をしていたって、その中でいろんな不思議な体験、例えばお迎え現象とか、花園を見てきたとか、それから死んだおばあちゃんに出会ったとか、そういうふうなね、ことを言う人たちとも出会ってきたって、でもそれは否定しないけども、その時の自分の思いとしては、これはあくまでも脳の中における幻覚というか、ね、そういうものとして見えてたんだという理解をしていたって、ところが自分が大きな、病気にかかって、そして1週間ほどでしょうか、昏睡状態になっている間、体験したことということは本当に、リアルな体験であって素晴らしいものであったって。この体験をする前の自分だったら、私はこのように言ってたって。あらゆる意識は脳で生み出されているのである。脳が機能を停止すれば意識を持つことができない。意識を作り出しているのは脳という装置なのだって。だから装置が故障すれば意識も消える。脳が機能する仕組みは複雑で謎も多いが、本質においては単純な話だって。脳が機能停止するというのは、例えばコンセントからプラグを抜いたらテレビが消えてしまう、そういう状態だってね。その体験をするまでの自分というものは、すべてにおいてこういう思考のもとに、人間というものを見ていた。ところが私が体験した臨死体験、これは本当に申し分のない臨死体験であった。この体験をすることによって、私は脳や肉体の死が命の終わりではないことを知る、その幸運に恵まれたのである。故に肉体を離れて意識の世界、これがあるということを人々に伝えなければならない、その使命を持ってこの本を書いたって前書きのところに彼が言っています。これを知ることによって、人間が死を迎える時の心の持ち方というのが、やっぱり大きな違いになってくると思いますね。死んだらおしまいと思うのも、それはもちろん自由ですけれども、命は続いていくということ、肉体はあくまでも仮の乗り物であって、肉体が機能しなくなったら、それを支配していた魂は、その魂の次元に移っていくんだということ、これを受け入れる、受け入れないによって、死の迎え方が全然違ってまいります。 実はもう私の母も今96になりまして、今もちょっともう看取りの病棟といいましょうか、そちらの方にこの前すぐ入ったんですけどもね、もう長くはないと思います。その時こういう会話ができるんですね。母と96年間ご苦労様でしたねって、あなたが96年間人生航路を渡る上であなたに協力をしてくださったこの肉体、今静かに徐々に徐々にその命の火を消していこうとしています。96年間お世話になったことを心から感謝をして、肉体に対して96年間本当にありがとう、ありがとうという思いを持って、そして肉体に別れの準備をしてくださいねって、そしてまた私もその、母の体に対して触りながら言ったことが、母の体よって、母の人生航路に協力をしていただいてご苦労様でしたって、あなたが健全なる女性としてのその、働きをしてくださったために私はあなたの体の中に入ることができました。で、私は10ヶ月よりちょっと早く早産で生まれたんですけれども、あなたの体の中に9ヶ月ほど住まわせていただいて、そしてこの世に生まれることができました。もしあなたの体が正常に働いてくださらなかったら、私はこの世の命を持つことはできなかったのです。あなたが本当に、その機能を果たしてくださって、使命を果たしてくださって、私がこの地上界に生まれ出ることができたことを心から感謝します。母の体よ、本当にありがとうございました。心から感謝します。今あなたは、これはあなたの言うのは体の意識に対して語りかけているあなたです。母ではありません。あなたは今96年というその使命を終えて、徐々に徐々に今命の火を消していこうとされています。これは人間にとって必ず誰も訪れてくることですから、別に不幸でも何でもないわけです。ただその役割を終えていこうとされているわけですから、それはそれでよしということです。ただその時願うのは、できるならばその肉体に宿っている、肉体に乗っている母の意識が、苦しみというもの、しんどいとか辛い、なんか苦しい苦しいというもの、そういう感覚をあんまり味わわないように、安らかに安らかに静かに、肉体から離れていけるように、肉体さんもどうかご協力ください。96年間本当にご苦労様でした。そう長くはないと思いますけれども、どうか、調和をして、母に苦しみというものをあまり感じないような終わり方をしてくださいませ。お願いいたします。本当に体さんありがとう、体さんありがとう。よくこんなこと言う方ありますよね。母親に向かって僕を産んでくれてありがとうとかね、私を産んでくれてありがとうっていう言い方をする方あるわけですけど、でもその産んでくれてありがとうっていうその言葉っていうけど、母自身もそういう女性として、私を宿してしたわけですけれども、産んでくれてありがとう、でもそれ母の意識というより、その母の肉体がまともにと言いましょうか、その使命をきちっと果たしてくれなかったら、産みたいと思っても産めない女性たくさんいますやん。子供が欲しいと思ってもなかなか子供が授からない。またそういう女性の体っていうのは複雑ですよね。私も実は孫がおりますけども、下の孫ができるときに実はその娘もなかなか授からないので、それで 妊活ですか、そういうあの指導を受けながら病院に通ってたんですよ。病院に通ってて、なかなか
不妊治療
っていうんですかね、
はいはい、
妊活はまた意味の別の意味になりますね。あれ
全体 の、はい、これから子供を授かりたいから頑張りたいっていう方で、うんうん、なかなかできられない方はお医者さんに行って治療されるっていうことですね、うんうん、
ですよね、で治療して、はい、でその中で、無事に授かる方もあるし、
うん、ね、
また、ね、ところがその、あの願い、ね、あの叶わず授からなかったこともある、うん、でもね実は、私のように見え見えない世界の働きというものを感じてたら、うん、実は向こうが主導なんですね。だから授かる定かに思ってたとしても、その人が本当に子供が必要とされる人生計画なのか、うん、それぞれの魂がこの生まれてくる時の目的意識っていうのは向こうの人は知ってるわけです。この魂にとってこの何を体験することがそうなんだ、ただいいのかということは向こうは分かってるわけなんですよね。でもこの地上界に生まれてた私たちは過去の記憶をこう完全に消されてますから、うん、そんな目的使命わからないから、やはりこの地上界でやはり波の、ね、そういう生活をしたいと、普通の生活普通がいいってね、でそういうふうにちょい思って、それは別に悪いことでも何でもないで、そう思うのは当然のことで、うん、その中で、いろいろそういうふうな、努力をしたりとか して、やっていくわけですけど、でも授からない人は授からない、
そうですね、
授かる方は授かる、これだけはもう目に見えない世界の働きと思うしかしょうがないですよね、
うん、そうですね、
本当に、うん、で実はちょっと母から娘の方に話が飛びますけど、娘と話してて、ね、してるというか、あそう思ってくれた、子宮さんと話してるって娘に、うん、はい、したんですよ。でちょっと娘の場合、ちょっと子宮のちょっと、あるところに菌種があったもんですから、はい、でそれの菌種がちょっとこれは受胎しにくい、やっぱり手術した方がいいのかもしれないねっていうようなこととか、言ってたんですね。でそれで手術するのかなと決めたりしてて、って僕自身のんきなもんですから、娘がそういうことをしてるのは母親は知ってたけど、僕知らないませんでして本当に経験のもんでございまして、でそしてその時にしてたら、あそう、でそしたら娘はねちょっとパラパッとこうする結構ちょっと、なんで、子供の頃ですか、中学生の頃だったかな、このあのことを覚えてますわ、初めて生理が起こった時、娘がブツブツ言いながら、なんで女を言ったらこんな感じで、ほんまにうっとしいとか言ってね、ほんまにだってなんで女とか言って叫んでたのを思い知ってます。面白い娘でね、そういうのは人前でもポンポンポンポン言うんですよ、うん、本当にあの子は面白かったんですけれどもね、私が座ってたらお父さん臭い言うてね、で加齢臭がするって言うて、で上からなんか霧がかかってくるもんやから、うん、これ何の霧やると思ったら私に向かってファブリーズをかけてたとかね何するねんとか言いながら、もう面白い子だったんですよ、本当に思い出て、あれですけど自分の娘って何ですか、でそういう中にこうやってやったんですけど、その娘に子宮と話してますかって、うんうん、ね、あんたな、うっとしとか言ってたりしてたけど、やっぱ女性としてそれがね、一つの体の仕組みなんだから、うん、それに対して、子宮さんありがとう、子宮さんありがとう、ね、毎月毎月になる生理をうっとしいと思わず、これが女性としての仕組み、そんな仕組みの中で私は生きている。うん、その仕組みを作ったのは、目に見えない偉大なる神という存在だから、目に見えない大いなるグレート意識がそういうふうに作ったわけだから、うん、そういう意味においてそれを全て受け入れて、そして子供の時あんなこと言ったの、なんでこんなんあるねとか言ったりしたけど、そんなこともちゃんと子宮さんに謝りなさいって、ごめんなさいって、ごめんなさい、子宮さんありがとうありがとうありがとうって、うん、そして、もしも子供ができないならできないでもいい、それともけども全てを受け入れてします、ともかく感謝をしますということを子宮さんに言っときなさいとか言ってる、あそうと書いてやって、うん、そしたらね自然受胎したんですよ、うん、
そうですか、
おいしって今ね、あの前の男の子の動画見せたでしょ、
はい、
うん、でその時にお医者さんが これも娘に対してありえへんって言ってね普通って言って、だからどうしてもなかなかできないし、だからそういう、なんか外で、まあ、受胎させて子宮に移すとかね、そういうふうなことをなんかもいろいろ考えたりしてたらしいんですけども、それが自然受胎しちゃったんですよ。まあ、受胎したんだからいいですわとか言って、でもあなたはこういう禁止を持ってしてるから、だから普通の家よりも大きい病院で、行かれということで、まあ、東京の、大学病院で出産したんですけども、そういうふうにね、体っていうのはね、語りかけるとね、ちゃんと受け答えしてくれるんですよね。体にも意識、それぞれ細胞一つ一つにも意識がある。だから体さんありがとう、ありがとうって言ったらね、体さん反応してくださるんですよね。で、母に話を戻しますけれども、そのように体さんにありがとう、ありがとう、ありがとうって言って、ね、でこちらも行くたんびに、体さんに対してありがとう、ありがとう。で、母に対しても、どないや、毎日ちゃんと96年間本当にお世話になったないってありがとう言うてるかって言ったら、ふん言ってくれて、ほんまに言うてるかって言ったら言うてるとか言って歌いしてからね、口では出せないですけど心の中で思ってるって言ってましたね。そういうふうな会話ができるわけですね。そしたらね、これ私のあくまでも感想ですけども、肉体意識もそこまで感謝されたらもうちょっと頑張ろうかっていうね、なんかそんな感じなんできてね。で、水も、普通のああいう介護食も全く口にしなかったのが、ちょっと食べるのはちゃいましたね。あんた食べるのとか言って言って、もう全然ダメやったのにとかね。で、アイスクリームなんか好んで食べますしね。
もう皆さんお好きですよね、アイスクリームはね。口当たりがいいし、栄養もありますからね。
ね。どうなったん言うてね。ちょっとそんなになってますね。だからちょっと今してますけど、なんかね、ブツブツ消えていくんやなかったのとか言いながら肉体にと話してたんですけど、まあでもそれでその時に母とお話したのが、普通の人が聞いたらなんちゅうこと言う息子なんだろうっていうかもしれないけど、あの時あのままあなた水もね、介護食も一切口にしなかったから、これはもう肉体そのものを閉じるという準備に入ったよねっていうね、そういうふうにこっちにも理解してやってるんだけど、どうして戻ったのって、戻るということはまだあなたこの肉体にもう少し乗っとかないかみたいよ言ってね、肉体乗ってるということはしんどいいうことやから、今確かにこの母に対してしんどい思いを与えないでくださいねっていう肉体にはそのようにお願いしたけど、だけど全く何のしんどさもなくスーッと食べ出すとなかなかできないですもんね。やはり肉体乗ってたらやっぱり息苦しかったりとか、ね、やっぱり胸が痛いとかいろんなことが出てきますから、やっぱり、食べ出す前はしんどいと思いますよね。だからそういう意味においてしんどいよねって言って、ね、だからね、本当にとか言って、だからこんな言い方したら普通の人だったら信じられない言い方をするねというかもしれませんけど、母よって肉体さんにありがとう、ありがとう、もう十分、もういいよって言いなさいって言って、普通やったらね、頑張れって言うと思いますよ。あのね、96でも体がその時弱ってしまった人にね、頑張れってもうちょっと生きなあかんやって言い方はね、どれだけ酷か。
そうですね。いや、私はちょうど今年99歳のおばを、すぐ近くにいとこが住んでましたので、毎日お見舞いに行って、やっぱりその状態も見てましたので、もうありがとうという思い出話しかもう頑張れは出てきませんでしたね。
でしょ、
はい、
でそれが少しでもこのように生きることが、いいことやってか、命を少しでも肉体流れようという、そういうふうな思いを持っている人は、先ほど言ったエベン・アレクザンダーのこの本に書いて、あちらの世界のことを信じない人はそう言っちゃうんですよ。ね、 確かに肉体から離れたら次元が違う世界に母行っちゃうので、肉体を持っていると手を触り共に語りということの意識できたけども、はい、それできなくなることにおけるとこの寂しさというのが出るかもしれない。
そうですね、でも
僕かってあと何年かだったらそこ行くわけですから、うん、早遅いだけの違いですからね。でそういうような感覚になるわけですよ、でそういうふうなことがもうありがとうありがとうありがとうだけをそうやって言いなさいよとか、こういうふうな会話ができるんですわ、でそして誰に迎えに来てほしいって言ったら、早く死んだ、主人じゃなくて生みの両親と言いましたから。
そうですか、
誰に迎えに来てほしい、今から名前言うから、こうやってこう首振るんだよって、で親父かって言ったら、で向こうの、お父さんお母さんかって言ったら、ふんって首振るから、なるほどねって、じゃあお父さんお母さん迎えに来ない、じゃあお父さんお母さんっていうのもね、自分が亡くなるときにお父さんお母さんっていうだけやったら、ちょっともう向こうも分かってるからもう迎えには来てくれると思うけども、念のために言うとくよって言って母に、例えば、街の中でお父さんお母さんって誰かが叫んでるとします。そしたらその時に、おい誰かお父さんお母さん呼んでるぞ、あれ誰の、子供やとか言ったら分からないでしょ、そういう意味において名前呼びなさいって、自分の愛、ね、例えば母の名前ありますから、山本誰々のお父さん、山本誰々のお母さんと、自分の名前言いなさい、もしくは、お父さんの名前を逆に言いなさいと、だから実家ですから山本は違いますよ ね、向こうの実家の名前ですけど、何々の誰々って誰々さん迎えにくださいと、そのように言うんだよって、だから一番いいのは私の、お母さん、私の お父さんっていうのもいいけども、向こう分かってるけど、やっぱりね自分の名前をはっきり言ってね、の誰々のお父さんって、そういうふうな呼び方するんだよって、そしたら必ず出会えるからねって、向こうの成果があるんだからっていうことにおいて、そしてこれは霊的なことが見えたり聞こえたりする方から の情報ですけど、はい、なかなか人間っていうのは死んだ時に、あ私は今死んだんだっていう自覚する方はなかなか少ないんですよって、病院でずっと寝てしまったままで、本当にこうですかね、夢うつつというか、なんというかね、分かんないのがある。だからその中でもし、自分あれこれは夢を見てるのか現実なのかどちらかってという時が起きてくると思うから、そういう時においてもし看護師さんとか他の方とか、そういう人に声かけても全く反応しないとかね、そういうのがあってきたら、あ私はもう次元が違う世界に入った、あこれで私は肉体から離れたんかって思う、悟ることが大事だよって、それさえ悟ったらあとはもう生きやすいからねって、そしてその時にはそばにいてると思うから、自分の名前を言って誰々の お父さん誰々のお母さんって言ったらすぐ来るから、そしてそのあとはその人に、導いてもらって行くところへ行くんだよとかね、こんな話ができますね。これが本当の通夜の時に言う言葉かな、お葬式の時に言う言葉かな、儀式儀礼だけでお葬式じゃなくて本当に肉親を送るっていうのはこういうふうな会話をして送ってほしいなと思うんですよ、
誰も練習できないですのでね。
そうなんです、だからそういうのが言えるだけ私はありがたいかなと思うんですけど、だからね、長く、まあ確かにね若い人が亡くなるとか子供が、その時にはそれを死を受けるなかなか厳しくていないけども、ある程度お年も召されて母のようにもうそれなりの人生を歩んできて、そして旅立っていくという人にはこういう会話をこの番組を聞いている方また言うてあげたらいいかなと思います。その言うてあげるその人の心に、このエベン・アレクザンダーが書いている脳や肉体の死が命の終わりではないということをはっきりと知ることができた、この幸運に感謝、このようにエベン・アレクザンダーが本に書いてます。これを本当に受け入れるか受け入れないかです、これさえ受け入れていたら、今この番組で私が話したこと、これ私だけのことではなくて、みんな多くの方も今旅立っていくという人に 語りかけることができるのではないですか。そのような皆様になっていただきたいなということで、今日この話を持ってきました。はい、以上でございます。
ありがとうございました。お話をいただきましたのは西国霊場火山院の山本光陽ご住職でした。